FM ジャングル。
立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日はグローイングの太田康之さん、こちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、太田さん、はい、まあ、本当に暑い日がずっと続いてますけれども。も
う雨が降らないんでね。
もう本当に、まあ、こういうふうに言うとあれかもしれませんが、うん、もう5日、6日、7日のあの大雨ですか。
そうですね。
もうそれで降り切ったような感じがあるような。ずっともうね、やっぱ暑い日が続いてますけども。
そうですね、本当熱中症には気をつけていただきたいなっていう。
そうそうですね、うん、本当に気をつけていただきたいわけですけれども、まあ、本当に太田さんも今日はすごくこう、はい、なしをね、こう涼しい感じの格好
で、そうですね、
お越しいただいております、
ね、もう暑いんで上半身裸で来たいぐらいです
ね、うん、まあスタジオがねガラス張りでなければそうしていただいてもよかったかもしれませんけど、まあ、いい感じで見える場所なんでございますのでね、うん、まあまあでもこの収録してます日はですね、はい、各学校が終業式、
あ、そうですね。
そうなんです。
夏休み。
夏休みがこれから始まるわけでございますけども。まあ、ワクワク、いろんな楽しい思いもあるんですが、今日はね、はい、ちょっと通知表もらったりとか。
そうですね。もう、合格発表のようなね。
なんかね。
ドキドキワクワクね、皆さん体験されたかなと。
そうですよね。まあ、家に帰ってどうなるかっていう話でございますけどもね。まあ、僕は通知表はね、あんまり、なんていうか、勉強の方は見られなかったんですよね。
ほう。
生活面をこう見る欄ってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
学校生活でこういうところがあんまりまだできてませんよ。うんうんうん、そっちの方をよく見る親だったんで。
あ、まあでも、気持ちはわかるかなっていう気はしますね。
あ、そうですか。
例えばやっぱこう、うん、勉強って、まあ、いろいろね、今はなかなか苦手でも、いつかこう花開いてぐっと伸びる、まあどこでこう変わるかわからないです
よね。はい、はいはいはい。
生活態度っていうのはやっぱり、親からしてみても、そういう、あ、普段、こう、学校でどういうことをしてるかっていうのがね、うん、読めるところなので、
はい、
まあそっちの方が、こう、楽しみの方多いんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、親からしたらやっぱりそういうふうなところがね、うん、っていうのはあるかもしれませんしね。
う
ん、
そうですね。
まああとはね、まあその終業式前、個別面談とかもね、あったりしまして、どうです?やっぱ三者面談とか、太田さんも結構。
そうですね、私の時は、はい、やっぱ、ドキドキだったですよね。
いや、そうですよね、本当に。
ほろ苦いと言いますか、
はいはい、
まずその学校に親と一緒に行くっていうところがまず一点、う
ん。はいはい。
それから、親、まあ、先生と親が会うっていう、親を紹介しなければいけないっていうね、その恥ずかしさというのか、
はいはい、
なんか、うん、なんかそんな記憶がなんか、うろ覚えですけど、ありますけどね。
まあ、
うん、
その恥ずかしさは多分、自分自身がちょっとあってっていうのがあると思うんですよね。まあまあね、やっぱりそれありますよ、皆さんね。多分、同じぐらいの学生さんたちはね。
そうですね。
うん、特に高校生ぐらいになったらね、進路とかやっぱ考えていけないから、真剣に考えないといけないところが、なんか逆に恥ずかしいみたいなのも。
そうです
ね。あったりと思いますけど、
ね、まあね、夏休みも始まりますし、
はい、
やっぱりこう夏休みの最初とかですね、やっぱり学校でこう行ってたものが休みになるので、
うん、
ウキウキワクワクっていうことでね、例えば事故とか、はい、そういうことがね起きやすかったりするので、うん、
そうですね、
特にこうね気はね何事もないようにね、
事故はね本当に気をつけていただきたいと思います。うん、気をつけてい
ただきたいなと思いますね。
楽しい夏休みにね、そうですね、していただきたいと思いますけれども、はい、さあ今日はそんなお話から始まりますが、今日はですね、
はい、
はい、太田さんちょっと2週ほどちょっとお電話でねおつなぎしていますので、
そうです
ね、その間にメールが来ておりますので、
はい、
質問のねメールちょっと今日ご紹介していこうと思います。はい、こちら、ジャングルネームヤングな男さんからいただきました。
はい、
はい、おそらく40代ぐらい上でしょうかね。
なるほどなるほど。
まあまあ、まあ、それは置いといて、
はい、
太田さんこんにちは。
はい、こんにちは。
いつも聞いてます。前回ねお話されました減量頑張ってくださいね、
はい、
いただきました。
はい、
はい、今日もちょっとシュッとされてますけれどもね。
そうですね。
さあ、これから家を建てようと考えているのですが、最近関西で大きな地震がありまして、
はい、
これからのことを考えて家の耐震についてもいろいろ調べるようになりました。
はい、
その中で地震対策には、耐震、制震、これ免震って言うんですかね、
はい、
と構造があることを知ったのですが、
はい、
これらはどういう違いがあるのか詳しく教えていただけますかというメール
です。あー、なるほどですね。
これ僕も初めて聞いたんですけど、
はい、
耐震構造ってよく聞くんですけども、
はい、
制震、免震っていうのは何なんでしょうか。
ですね、これ簡単にご説明しますと、
はい、
まあ多少 言葉の使い、伝え方にね、難しさがあるかもしれないですけども、はい、耐震っていうのはですね、要するにこう、地震がこう、揺れた時に、はい、地震が来た時に、建物がこう、崩壊しないようにね、うん、しっかりと、まあ、固く作るって、イメージ的に言うと。はい、固く作るっていうことですね。
う
んうんうん、でもそうすると、こう、地震が1、例えば数字の1ですね、うん、1の地震力があったら、2階はやっぱり高くなればなるほどこう揺れますよね。
はいはいはい。
うん、で、2階は、例えば、まあ、仮に分かりやすく2倍の、こう、地震の力が働くと。うんうん、
はい、
でも、まあ、潰れないよっていう、要するに地震に耐える。これ、まあ、耐震っていう、まあ、漢字のごとくですね。
耐える震。
はい。で、精神っていうものは、その地震をですね、壁とか、まあ、いろいろ最近は精神ダンパーとかですね、
ほう、
うん、精神テープとか、まあ、いろんなものがあるんですけど、地震をですね、こう、制すると言いますか、地震力が1入ったとしたら、2回でもですね、例えば2にならないで、
うんうんうん、
例えば1のような形で、こう、うん、揺れをそもそも抑えるよっていう。
はい、まあ、はい、はいはい。
ガチガチ、耐震はガチガチに作る。精神は、まあ、イメージでいくと、ちょっと、こう、ふにゃふにゃにこう、うんうん、ね、力が逃げるようなダンパーとかでね、そういったもんで力を逃がすような装置がついていると。
漢字で書くとね、制御のせいなんですね。
そうですね、うん。うん。地震の力を、その地震力をこう制御するっていう、
はいはいはいはい、
そういう構造のものと。
うん、
で、それから最後の免震っていうものは、
はい、
もうそもそもですね、地震が起きた時に、その力をですね、まあ、いろんな免震にはいろんな構造があるんですけども、
はいはい、
例えばゴムのね、ゴムを使ったりだとか、うん、まあ、高層マンションとかビルっていうものは、大体その免震構造っていうのになってるんですよ。
あ、そうなんですか。
例えば、まあ、わかりやすく言うと、鉄球みたいなものがね、
うんうん、
下に入ってて、地震がこう揺れても、鉄球だからコロコロコロコロ転がりますから、
はいはいはいはい、
結局、地面が揺れるだけで、建物はそんなに揺れないよ。
あ、
うん、要するに、もう、地震力をもう、免れるっていうかね、うん、1で入っても 0. 点何歩とかっていうような形で、こう地震の力を逃がすっていうね、うん、そういう構造なんですけども、
はい、
まあそれぞれメリットデメリットっていうのがありまして、うん、まあ耐震はですね、まあこの田島の業者さんであればきっちりとですね、
うん、
やっぱりしっかりとした会社さんが多いと思うので、まあ耐震についてはどこで建てられてもそんなに問題はないかなと、
うん、
うん、ただまあこれについて、まあ一つ注意していただきたいのは、まあ木造の例えば2階建てとか平屋であれば、まあ規模もいろいろありますけども、4号特例っていう特例の中でね、簡易計算で一応構造チェックは OK ですよっていうふうになってるんですけど、
はいはい、
3階建てになると構造計算っていうね、もう何百枚っていう、まあ公共の建物と同じような計算をして、
うん、
大丈夫ですよっていうような計算をするわけですけども、うん、まあその耐震についてはその計算方法が 2通りあると。
うん。
うん、で、あとはコストの面でいきますと、やっぱり免震っていうのが一番こうね、揺れない、建物にこう、揺れが入力されにくいっていうのがあるんですけども、コストがやっぱり、それなりにやっぱかかってくるっていうのがありますね。
そういう技術がやっぱあるからこそっていうところなんです
ね。そうですね。やっぱり免震構造っていうのは、まあすごく力を逃がすっていうことで、地震っていうことに関しては、いいとは思うんですけども、やっぱりそのコストが結構かかってくるので、なんで住宅にはあまりこう、すごいスピードで普及したりとかっていうのはなかなかないと。
まあおっしゃってましたように、そのマンションとかそういったものが免震構造、はい。
そうですね。やっぱり高層になってくると、こうやっぱり揺れますから、うん、それを、ね、高層最近のものは大体免震のね、ダンパーだったりとか、免震の支障っていうものがこう入ってるっていう感じではあるんですけどね。
やっぱりコスト面もね、やっぱり家を建てる際に大事でございますからね。
そうですね。
うん、
なので、まあ耐震。で、その免震の間にこう精神っていうね、うん、形になるので、まあコストは若干上がりますけども、免震ほどそのコストはかからないと、
うん
うん、いうところになってくるので、
うんうん、そうなんですね。まあなんか本当南海トラフ地震とかがね、はい、まだねいつぞややってくるかわからない状態でございますから、
そうですね、
やっぱりこういった耐震っていうふうなことにはね、これから家を建てられる方考えておくべき、
はい、
一つのね問題かと思います。
そうですね、
うん、まあもちろん予算とね相談しながら、
はい、
もちろん耐震っていう風な状況でおいてもしっかりとね、
ね、
耐えるっていう風なことではありますからね、はい、
そうですね、うん、ただまあ耐震の場合はですね、まあ、家がこう揺れると。でもやっぱり2階とかのものっていうのはこう、家の中のものやっぱ倒れたりとか。
あ、
だからその耐震だから大丈夫っていうのではなくて、耐震構造であったら今度はその大きな家具とかね、その家具の下敷きになったりとかっていうようなことが、ないようにね、例えば突っ張り棒をしておいたりだとか、
はいはいはい、
うん、寝室の寝てるところとかの周りには、そういった背の高いものを倒れてもね、危険なものは置かないとか、
うん、
っていうような形の配慮をしておけば、なおさら、 いいかなとは思いますけどね。
そうですね、うん、はい、では私もその精神面心はなかなか聞き慣れない言葉だったので、はい、いろいろ勉強になりました。
いえいえ、
はい、
はい、
ジャングルネームヤングな男さんのね、今日はメールにお答えをいただきました。はい、さあ太田さん、グローイングさんから今日はちょっとお知らせが、
はい、
はい、あるということで、
はい、8月のですね、4日5日の土日なんですけども、実際にもうお住まいになられているオーナー宅でですね、見学会を開催させていただける運びとなりましたので、
はい、
まあ、8月、まあ、ちょうど夏休みということもありますしね、うん、家族総出で、遊びに来ていただいたらなというふうに思います。まあ、今回予約制になるんですけども、うん、詳しくはですね、グローイング田島で検索していただきまして、まあ、ホームページからですね、詳細をまた確認いただけたらなというふうに思いますけども、8月4日5日ですね、オーナー宅見学会というのを開催する予定になってますので、
はい、
ぜひですね、皆さん、予約の上遊びに来ていただけたらなというふうに思います。
そうですね、はいはい、これ実際オーナーさんも その日はいらっしゃるんですか。
ですね、まだそこまでちょっと確認はできてないんですけども。
そうなんですか、
はい、
うん、なるほど。またね、その詳細はじゃあホームページをチェックしていただいて、
ね、はい、
はい、いただきたいと思います。大沢さん、今日はどうもありがとうございました。
建
てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。